父の日というと、小さい子どもたちがお父さんにありがとうを言う日、そんなふうに思われていますけれども、この日はもう大人になりました私たちにも、もう一度自分の父親、ある方々はもうすでに、父親を亡くしていらっしゃる方もあるかもしれませんけれども、その父親を考えてみる、思い出してみる、そんな良い機会かもしれません。子をもって知る親の恩、こういう言葉がありますように、自分が父親になってみて初めて父親の苦労がわかる、そんなものですね。ティーンエイジャーの子供を持つようになりますと、自分がティーンの頃どんなに父親をハラハラドキドキ心配させたか、本当にわかるようになります。でその頃の父親の年齢に自分が近づいていくにつれまして、その頃は分からなかった父親の心が見えてくるのです。そして心の中ではどんなに心配していても、それを態度に出さず、言いたいことは山ほどあってもそれを口に出さないで家族を守り続けてくれた、その父親、本当に感謝せずにはおれませんね。そしてそのような父親を私たち一人一人に与えてくださった父なる神様に本当に感謝の思いを持つのです。父の日に自分の父親を思う、そのように今朝の礼拝では、私たちの天の父のお心をしばらく思いみたいと思うのです。ルカの15章、放蕩息子の例えでは、ここに出てきます放蕩息子、そしてその兄、これは私たちの姿、それを表しています。そしてこの父親は父なる神様のことですね。親の心子知らず、そういう言葉も日本語にありますが、放蕩息子、そして弟息子の方ですが、その兄も父親の心を正しく理解していませんでした。弟息子は父親をどのように考え、その兄は父親をどう理解していたのでしょうか。今朝そんなことから、ご一緒に父の心というものを考えてみたいと思います。でまず弟息子の方ですが、彼は父親を気の良い年寄りとしか見ていなかったようですね。弟息子は父親がまだ生きている時に財産分けを要求しています。日本でも生前贈与というのがありまして、親が亡くなる前に遺産になるべきものをもらってしまうということがあるそうですね。彼は最後には父親の財産を浪費してしまう、聖書に書かれている通りですが、でも父親に財産を分けてください、そう願い出た時にはなかなかしっかりしていて、とても才覚があったんだろうと思います。彼の兄は農場や牧場で穀物を作る、家畜を育てるという仕事をしていましたが、その作った穀物や育てた家畜を売り買いする仕事、それは弟の仕事だったかもしれません。きっと彼は商売上手で父親に多くの利益をもたらしたんでしょうね。弟息子は汗水流して仕事をしなくても、お金を動かせばそれが何倍にもなって増えていくということを知ったのです。それがうまくいったものですから、自分にはビジネスの才能がある、そんな自信を持つようになった。それが自信過剰になったんでしょうね。いつまでも親のもとで働いてたってしょうがない、親から独立しよう、それで財産分けを願い出たわけです。弟息子は自分を過信していました。父親の財産は自分が増やしてやったのだ、そう思っていたんでしょう。だったら自分が働いた分を自分が親からもらって何が悪いかということになります。 子供の頃の父親は大きくて強くて怖い存在だった。でも自分が一人前になった今は、自分は父親と対等なんだ。いや、この頃父親は体力ばかりじゃなく気力も衰えた。今だったら僕が父親を説得すれば財産を分けてもらうことなんて難しいことではない。弟息子はそう考えて、粘り強く父親と交渉し、ついに財産を手にしたわけです。父親なんてちょろいものさ、弟息子はそう思ったかもしれません。まるで自分が父親を超えたかのように錯覚して、父親のもとを飛び出していったのです。その後弟息子がどうなったか、それは聖書に書かれている通り、皆さんがよくご存知の通りです。彼は財産のすべてを浪費し、落ちぶれ果ててしまいます。まあ、そんなことでこの弟息子は放蕩息子と呼ばれるようになったのです。弟息子は自分が成人して自分で生計が立てられるようになりますと、子供の頃いつも見上げる存在だったその父親を今度は下に見るようになりました。同じように私たちも自分の親の体力やら知力が衰えてきますと、無意識かもしれませんよ、わざわざそうしようとしているわけではありませんが、どうかすれば子供の方が親の上に立ってしまう。そして親をコントロールし始める。おじいちゃんこうしなきゃいけないよ、おばあちゃんこうだよってなことを言うわけですよね。そしてそうやって私たちは、あなたの父と母を敬えという戒めを忘れてしまうのです。マタイの19章というところに、若くして富と地位の2つとも手に入れた青年のお話があります。イエス様はこの若者が、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか、そう質問してきました。戒めを守りなさいというのがイエス様のお答えでした。青年が、じゃあどの戒めなんですか、そう尋ねますと、イエス様は10回を引用なさって、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、こうおっしゃったんですね。イエス様がおっしゃった十回の順序、あれちょっと違ってませんか、気がつきましたか。もともとは父母を敬えが最初に来るんです。父母を敬え、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、隣人の家をむさぼってはならない、この順序なんです。でもイエス様は父母を敬えというのをあえてこの青年に対しては後の方に持ってきていますね。それはこの青年があまりにも若くして成功したために、ひょっとしたら父母への尊敬をなくしていたのかもしれません。私は父親を超えた、母親を超えた、そういう思いがあったんでしょうか。イエス様がそれを見抜いて父母を敬えということを強調なされたかったのかもしれません。ビジネスの世界に限りません、どんな世界でもそうです。そこで成功するというのは必ずしもその人の才能だけによるものではありません。どんなに才能があっても、それを見出し育ててくれる人がいなかったら、またその才能を受け入れ生かしてくれる環境がなかったら、その才能は埋もれたままになってしまいますよね。自分が今あるのがどんなに父の労苦、母の犠牲に負っているか、私たちは一角の一人前になりますとそれを忘れてしまうんですが、何歳になっても忘れてはいけないことだと思います。子供は成功すればまるで自分一人の力でそれができたかのように思うものです。失敗すれば親が悪いからだ、 こう親を非難する、親に感謝するっていうことは少ないですよね。あなたの父と母を敬え、これは小さな子供だけに与えられた戒めではありません。大人になった私たちにも大切な戒めです。いつの時代、どの文化でも変わらない神様の御心です。聖書では父親は神様の代理者としてその家族に立てられていると教えています。実際旧約時代のイスラエルでは父親がその家族の司祭でありました。父親が家族のためにまた家族に代わって犠牲を捧げ、祈りを捧げたのです。神の言葉を教えるのも父親の役割でした。ですから父親を軽んじる、父親のもとから飛び出す、そして身を持ち崩す、そういう弟息子は神様から離れて罪の中にある人間を指していることになります。しかし神様はそのような罪人が神のもとに立ち返ってくる、そのことを待っておられる。立ち返ってきたなら両手を広げて迎えてくださる、神の子供として受け入れてくださる、そういうお方なんです。放蕩息子の父親はそんな神様の姿をそのまま描いていますね。とても感動的な物語です。弟息子は家から飛び出した時には父親の愛が分かりませんでした。父親の心を知らなかったのです。しかし父親の家に帰ってきて父親の懐に飛び込んだ時、その大きな愛を知るようになりました。弟息子はその時父の心を知るものになったのです。一方、放蕩息子のお兄さん、兄にとって父親はどんな人だったんでしょうか。兄は父親のことをどう見ていたでしょうか。それは兄が語った言葉からわかりますよね。彼が仕事から帰ってきますと家から賑やかな音楽が聞こえてきます。お祭りの日でもないのにみんなが食べたり飲んだり歌ったり踊ったりしている。一体何があったのか。しもべの一人を家の中から呼びまして聞いていますと、弟が帰ってきたからだというんです。兄はそれを聞いて怒りました。家に入ろうとしませんでした。そこにそれを見ました父親がやってきまして兄をなだめ説得しようとするんですが、兄はそれに対してこう言うのです。ご覧なさい、長年の間私をお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。礼拝前に鶴田兄弟、司会の鶴田兄弟と話してまして、牛の方がやっぱり高いんでしょうね、小ヤギの方が安いんでしょうねっていう話をしていましたけれども、そうですよね、小ヤギの方が安い。自分には小ヤギ一匹くださらないのに弟のためには肥えた子牛をあの高いのをほふらせて、何たることだというわけですよね。この父親に対する抗議の言葉から分かりますように、兄は父親を子ヤギ一匹さえも惜しむケチで厳しいだけの人、そういう概念を父親に対して持っていたのです。神様を厳しいだけの人、そういうお方考えている人々はたくさんいます。イエス様の他の例え話の中でもそういう種類の人が登場いたします。タラントの例えというのがありますが、その中で1タラントを預かったしもべがそれを土の中に隠していたというんですね。で、それを咎められますと彼はこう弁解します。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました、そういうのです。このタラントを預けたご主人は決してそんな人ではないのです。そんな人だったらタラントなんて、タラントってのは大金ですよ。その まあ、現代で言えば何千万という金額、まあ、あるいは1億に近いでしょうかね、ミリオンドラーのそのお金をしもべに預けるようなことはしません。しもべを信頼する主人の寛大な心、しかしこの一人のしもべはそれが分からなかったのです。だから主人の信頼に応えて主人に喜んでもらおう、そういう気持ちがなかったのです。放蕩息子の兄もそうですね。放蕩息子の兄は父が弟にしたあの寛大な行為を見聞きしていても父の愛を理解しませんでした。その心を分かろうとしなかった。それどころかお父さんは弟をエコひいきしている、もういい年しているのにですね、拗ねて、弟を妬んでいる、それだけなのです。放蕩息子の例え話では、放蕩息子、これは主税人追人たちのことですよね。そして、このお兄さんの方はパリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちのことです。それは放蕩息子のお話がありますルカの15章の最初一節二節を見るとよくわかります。パリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちは聖書ではあまりよくは言われていません。というのは彼らはイエス様が何を言ってもその言葉尻を捕まえては攻撃する、イエス様が何をしても上げ足を取って非難する、そういうことをしてきたからです。神は主税人、罪人たちを嫌っておられる、なのにイエスはそういう人たちと一緒にいる、とんでもないことだ。パリサイ人、律法学者はそんなふうに考えてイエス様を非難したのです。もちろん神様は清く正しいお方です。罪を憎み不正を退けられます。しかし神様は同時に恵みに満ち憐れみ深いお方であって、罪は憎まれますが罪人を愛してくださる、罪人が悔い改めんならその罪を許し受け入れてくださるお方。パリサイ人、律法学者は自分たちこそ天国にふさわしい、そう考えまして、あの罪人と呼ばれる人たちが天国に入れるわけがない、そう言っていたのです。でも最初から天国にふさわしい人なんてどっかにいるんでしょうかね。私はまだそういう人に、会ったことがありません。誰が自分の罪を帳消しにできるほど良い行いを積み重ねることができるでしょうか。天国にストレートで入れることができるほどの完全な人格を身につけているでしょうか。皆私たちは罪を持っている、欠陥を持っている、弱さを持っている、神様に逆らう思いを、醜い心を持っている。私たちは一人残らず、ただ神様の恵み、憐れみによって罪許され、神の御国に導かれるのです。神のおられるところに行くことができ、神と共にいることができるようになるのです。天国の門、それはきっと低い門だろうと思いますね。自分の罪を認め、悔い改め、へりくだらなければ入れないもんでしょう。そして天国の喜びというのは、自分たちは正しかったという喜びじゃなくて、罪人であった、でもそれを許してくださったという、そういう種類の喜びです。これは天使が味わうことのできない喜び。天使は元から罪がないわけですから、罪許されるという喜び知りません。でも私たち人間は罪ある存在でしたが、それがイエス様によってあの十字架により、また復活により許されたという、本当に人間だけが味わえる喜び、悔い改めの喜び、それが天国の喜びと思います。パリサイ人、律法学者は放蕩息子のお兄さんが、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません、一度もありませんってすごいですね。嘘ついたことない人、私は一度も嘘ついたことがありません、それの人が一番大嘘つきということになりますけれども、そんなふうに自分を正しいとする人たちだったのです。 そしてしかもこの兄はですね、自分の弟をどう呼んでますか。このあなたの息子、何ですかこれは。ねえ、あいつは俺の兄弟なんかじゃない。冷たく弟を突き放しているじゃないですか。イエス様が主税人、罪人たちを悔い改めに導いておられるのに、あんなのは人間じゃない。そのイエス様の御業を否定し、彼らを否定した、それがパリサイ人、律法学者でした。兄が外の暗闇に立ったままで、喜びにあふれた父の家に入ろうとしなかった。そのようにパリサイ人、律法学者もイエス様によってもたらされた罪人が神様の恵み、憐れみで救われ、罪許されるというこの喜びの神の国に入ろうとはしなかったのです。放蕩息子も、放蕩息子の兄もイエス様の時代だけの人じゃありません。現代も大勢います。考えてみれば、私たちは放蕩息子か放蕩息子の兄か、どっちかでしょうね。いずれかだろうと思いますね。放蕩息子もその兄も父親の心を知りませんでした。それに逆らいました。またそれを拒絶しました。同じように私たちも放蕩息子のように、神を神とせず勝手気ままな生活をして神様のお心に逆らってきたのです。あるいはこの兄のように、イエス・キリストによって信仰の喜びの中にいる人たちをこう斜めから批判的に見るだけで、長い間その喜びの中に入ってこようとはしなかった、そうかもしれません。神は弟のような人にも兄のような人にも等しく神に変えるように、喜びの中に入るように、そう呼びかけておられるのです。弟息子をあのように大歓迎した父親は、家の外に立っている兄にも、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、そう言って必死になってその兄を説得しているじゃありませんか。言葉を尽くし、心を尽くし、兄を家の中に入れようとしているのです。神様って考えてみればしつこいお方だと思いますよね。皆さんも信仰を持つに至るときに、この神様のしつこさに負けて、とうとう、はい、イエス様を信じますと言ったのかもしれません。この神様のしつこさ、必死の呼びかけの中に、神様の愛のお心を、神様の深いその思いをが見えてこないでしょうか。この父の心を受け入れ、それを喜び、それをさらに知り、そして父の心を喜ばせる、そんな私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子イエス様によって私たちにあなたのお心を示してくださいました。そればかりか、イエス・キリストの十字架と復活によって私たちがあなたのお心に立ち返る道を開き、悔い改めの賜物を与えてくださいました。どうぞ悔い改めと信仰によって、あなたのお心が私のうちにさらに示されますように、また私たちの心があなたの大きな心に沿うものとなりますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。